こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ザ・芸能界狩猟たちの告白は、ノンフィクション作家の田崎健太が、芸能プロダクションの創業者や経営者への取材を通じて、日本の芸能界における権力構造、メディアとの関係、スター育成の仕組みを検証するノンフィクションである。登場するのは、バーニングプロダクションの周防育夫、ビーイングの名戸太鼓、ライジングの平鉄を、ホリプロの堀井雄雄、田辺エージェンシーの田辺明智、レプロエンタテインメントの本間健など、通常は表に出て語る機会が少ない人物たちである。本書の目的は、噂として流通しがちな芸能界の裏側を、当事者の証言と著者の取材によって再構成することにある。単なる暴露本ではなく、戦後のテレビ、プロダクション、週刊誌、音楽ビジネスがどのように結びついてきたかを読むための業界誌として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、表に出ない経営者の実名証言を中心に据えた取材構造。本書の最大の特徴は、芸能界の狩猟と呼ばれてきた経営者たちを匿名の関係者ではなく実名で登場させ、その証言を中心に構成している点にある。芸能界を扱う本では、噂伝聞、週刊誌報道、関係者団が混在しやすく、読者は情報の出所を判別しにくい。本書はその構造を避け、少なくとも誰がどの立場から語っているのかを明示することで、発言の重みと偏りを同時に読ませる。重要なのは、実名証言だから自動的に真実になるわけではないという点である。経営者の発言には、自己正当化、記憶の選択、業界内の対立関係が反映される可能性がある。そのため、本書は証言を結論として受け取るよりも、権力者が何を語り、何を語らず、どのように自らの歴史を整理するのかを観察する資料として価値を持つ。芸能界の内部構造を読む上で、一次情報に近い言葉と批判的読解の両方を要求する形式になっている。次に、周防育夫インタビューが示す芸能マスコミと事務所権力の接点。第1章の中心に置かれる周防育夫へのロングインタビューは、本書の問題意識を最も端的に示す部分である。周防はバーニングプロダクションを率い、芸能界で大きな影響力を持つ人物として語られてきたが、公の場でまとまった言葉を残す機会は多くなかった。本書では、周防をめぐるイメージ、系列事務所、芸能マスコミとの距離、報道への影響力といった論点が扱われる。ここで重要なのは、芸能報道が単に記者の取材活動だけで成立しているのではなく、事務所、テレビ局、出版社、広告的な利害の交差点で動いてきたという視点である。芸能人のイメージは、出演機会、記事化のされ方、スキャンダルの扱われ方によって形成されるため、事務所の力はタレント管理だけにとどまらない。本書は、周防本人の証言を通じて、その影響力の実態を断定的に裁くというより、なぜそのような評判が生まれ、どのように業界内で機能してきたのかを読者に考えさせる。さらに、能年連名独立騒動を通じて見える所属契約とタレント管理、レプロエンタテインメントの本間源が語る能年連名の独立騒動は、芸能界におけるタレントと事務所の関係を考える上で重要な章である。この問題は、単なる一人の俳優の移籍や独立をめぐる話ではなく、芸名契約、仕事の配分、マネジメント権限、報道のされ方が複雑に絡み合う事例として読まれる。本書は、本間側の証言を中心に据えるため、読者はそれを当事者の一方の見解として受け止める必要がある。しかし、そこに価値がないわけではない。むしろ、事務所経営者が独立騒動をどのように理解し、何を問題視し、どこに正当性を置くのかが見える点に意味がある。芸能人は個人の才能で注目される存在だが、その活動は契約と組織的投資によって支えられている。独立をめぐる衝突は、個人の自由と事務所の投資回収という2つの論理がぶつかる場面であり、本書はその摩擦を感情論だけでなく、業界制度の問題として浮かび上がらせる。そして、ホリプロ、田辺エージェンシー、ビーイングが示すスター育成の歴史。本書は権力者の告白を並べるだけでなく、戦後からテレビ時代、音楽産業の拡大期にかけて、スターがどのように作られてきたかをたどる業界史としても読める。堀尾や田辺明の証言は、和田アキ子やタモリのような長期的に活動するタレントの背景を考える上で重要であり、テレビ局と芸能事務所の関係が人材育成の基盤になっていたことを示す。名戸太鼓に関する部分では、ビーイング系の音楽ビジネスやアーティストの売り出し方に関わるエピソードが読者の関心を集める。本書で見えてくるのは、スターは自然発生的な人気だけで成立するのではなく、番組編成、レコード会社、事務所の営業力、メディア露出の設計によって長期的に形成されるという現実である。これはファンの熱量を否定するものではなく、人気が社会的に増幅される仕組みを説明する視点である。 芸能界を個人の魅力だけでなく制度と商業の産物として読むことを可能にしている。最後に、情報化時代に揺らぐ旧来型芸能システムの限界、本書の背景にはかつて強力だった芸能事務所中心のシステムが情報化時代に変質しているという認識がある。テレビと週刊誌が世論形成の中心だった時代には事務所局メディアの関係を調整できる人物が大きな力を持った。出演枠、記事の扱い、スキャンダル対応、スターの育成方針をめぐる調整能力が首領と呼ばれる存在を生み出したのである。しかし、インターネット、SNS、動画配信、個人発信の拡大によって情報の流れは一方向ではなくなった。事務所が報道やイメージを完全に管理することは難しくなり、タレント本人、ファン、外部メディアが直接言説を作る場面も増えている。本書に登場する経営者たちの証言は、過去の権力の誇示であると同時に、その権力が多い環境変化に直面していることの記録でもある。読者は、芸能界の古い力学を知るだけでなく、それが現在どこまで通用し、どこから崩れ始めているのかを考えることができる。結論として、ザ・芸能界首領たちの告白は、芸能ニュースを表面的なスキャンダルとしてではなく、事務所、テレビ局、マスコミ、音楽ビジネスの相互作用として理解したい読者に向いている。芸能ファンは長年見てきたスターや報道の背後にある制作と管理の仕組みを知る手がかりを得られる。ジャーナリズムやメディア研究に関心がある読者にとっては、芸能報道がどのように権力関係と結びついてきたかを考える材料になる。業界関係者やクリエイター志望者にとっても、才能だけではなく契約、露出、組織的な売り出しがキャリアを左右する現実を把握する助けになる。本書が類書と異なるのは、匿名の暴露や噂の整理ではなく、通常は取材に応じにくい大物経営者の実名証言を前面に出している点である。一方で、証言は当事者の立場に基づくため、読者には慎重な読み方が求められる。その緊張関係こそが本書の魅力であり、芸能界の裏側を断定的に裁く本ではなく、戦後日本の大衆文化を動かしてきた権力の形を観察する資料として際立っている。ご支援いただける場合は、田崎健太、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。